こんにちは。ウィナールユリアの館の木下博之です。8周年を迎えることができ、ありがたく思います。今後ともよろしくお願いいたします。本日は愛の重みと出しております。愛の重みというのはですね、今回の債務上限問題などでね、感じるところなんですけれども、結局その無償の愛というのをね、子供を感じながら大きくなっていくんですけれども、これはだから、その家計をこう支えてくれる、注いでくれるという人がいるから、成り立つんですよね。無償だと感じられるのは、もう意識をすることがないと子供はね、それを。当然のことに思う。当然それってね、重みを生じているんだ。今回の債務上限問題もそうですね。その連邦 FRB はすればいいという言われるけれどもね、それでもその生産と消費との妥結の問題が入ってくる。ね、だからその生産者と消費者とかその塩梅をしているわけですよ。そのお金っていうのね。だからすれば、そのお金の価値が薄まってしまうっていうのがあるんです。だからこう反対派が出てくる。ね、なんで民主党内からも反対派が出るかっていうと、彼らは彼らに理想があるんですね。つまり妥結がうまくいかないから双方からこう造反者が出るという状態だったけれども、とにかくデフォルトは回避しなければならないということで、可決されそうであると。で、これを茶番だとか、プロレスだという人もいるけれども、これ本当の営みなんですよね。だから、家庭を維持するってこともそうですよね。その、夫婦間でね、こう、見解の不一致っていうのはあるけれども、その、子供は家畜であってね、子供たちにとってのその環境を、こう、脅かしちゃいけないわけです。子供たちにとっては、こう、豊かで平和な家庭であらねばならないわけです。で、やることもやらないといけない。学費を作るとかですね、学校に行けるようにしてあげるとかですね、すべてそういうことは無償の愛によって提供しなければならない。子供の見えざるところでその愛の重みは発生している。で、まさに今回の上限問題もそうです。とにかくこの債務上限を通さねばなれなかったんです。それが重みとして感じられるという昨今ですね。この重みというのを経験しているからこそね、だから政府のやってることはどうだろうという声も上がるのは当然ですけれども、ね、国民がだから日常を送るためにやはりその見えざる調整が行われてですね、日常を作り出している。見えがある情勢が、だから露呈したときに、その情報公開をしなければならないとか、当然なんですけど。でも、その、物事を見るためには、やっぱ物の見方っていうのもあってですね。本当だから、その物の見方が合ってるか間違ってるかっていうのはやっぱあるわけですよ。それが実際できるかどうかっていうところなんですね。物を知ってるだけでは足りないというのは、実際やってみてできるかどうかというのは重要でしてね、生産できるかどうかってことです。そして消費側としてもそうですね、闇鍋のようにどんどんと具材を、いい具材を買い付けてきても、結局、要はそのコンテンツが買い付けた材料代以上の価値を持つようにしなければいけない。そういう豊かな世界を作るってことですよ。その消費者側で。それがだからできていないっていうのはある。それができていなかったら、それはもう、ハリボテの店舗形成です。これをだからどこかのお店を部分的にパクってきて、溶接をしてきてね、やり方、あれ方をその真似て取り入れるのはいいけれども、結局、その、主体ですよ。その誰を迎えるのか、何のために。ところが抜けていると、このトンチンカンになってしまって、コストだけは膨らんでしまっています。意味不明である。そういうことになるから、結局、 もう、上位何社っていう、すごい有名チェーンがどんどん上の方が有利になるという。上の方がむしろやっぱりオリジナリティ持ってる。主体性を持ってるわけですよ。きちんと客層を持ってるし。そうではない。まあ、個人零細商店は本当に大変だ。もう経験を積み上げる暇すらないわけですよね。もう市場形成がされてしまって。もうよほどの腕があるってところでさ。よほどの腕があったら、おのずと客層は開けてくるんですよ。その腕に吸い寄せられて、お客さんがやってくるんです。だから、本当にオリジナルな経営をしたければ、まず腕を磨くっていうのはね、優先順位ですね。まず、本当に腕を磨ききったら、だから何々賞を取りましたっていうレベルではなくて、それがすごい権威のある大学だったとしてもね、そんなどころではなくて、もう、やっぱりもう最善を尽くす。僕たちにとっての最善を尽くすってことですよ。それが、たとえ賞が取れるようなベクトルでなかったとしても。とにかく最善を尽くし切ることによってですね、開けてくる境地っていうところで、ようやく新しい客層を捉えられるでしょう。だから、既存の有名店の部分的なパクリでは、やっぱり無残な結果に終わるんでしょうね。で、それは、ね、だから結局、機密保持の問題すら出てくるわけです。いや、全く、それぐらいだったら、やっぱ、己の技量を磨いた方が絶対早いです。で、お店を持つだけじゃないですね。その、技量を提供するというだけでも、やっぱり、プロとして提供、なっていくことができます。例えば、有名 VTuber さんの、イラストを描くとか、エンジンを作るとかですね。そういう仕事は、だから、キャラクターとか会社の域を超えて請け負うことができますよね。だから、その腕を磨くっていうのはね、やっぱ王道なんですよ。腕を磨くっていうことが、ある種の王道で。そしてまあ、あり方の側としては、もう本当素直になるっていうところ。まあ、私たちにとっての最善の世界っていうのをこう素直に表現することですよね。それで、そのことで開けてくるんですよ。もちろん競合がいっぱいいますけれども、だから突き抜けるってことは大事ですね、それで。もうその段階においてもう権威というのはあまり用をなさなくなっておりまして、権威に従属しているという状態だとね、権威に従属していると大変ですよ。権威からのお下がりをもらっている状態だったら、お下がりっていうのが直接集客できる状態じゃないですからね、その状態だとやっぱりかなり目減りしてしまってね、収入がね、だから収入って言うなっていうかもしれないけど、費用対効果がグラスでなければ仕事って成り立たないと考えたら、その権威に従属している分だけののれん代みたいなものが差し引かれるから、今の時代だと厳しいだろうなっていう。まあ、権威と向き合うのは大事ですよ。でも、権威と向き合うのは大事だけど、その奥にある意味をつかみ取ろうということですよ。まあ、独立自尊っていうところがですね、やっぱり。それがやっぱり未来を開くでしょう。独立自尊っていうのはでもなかなかね、だからそれ若道を行くとか言われがちですけどね、若道を行くでもないんですよね。その道っていう、その技を極めていく道って自ずと見えてるもんですから。そしてね、だから理想の客層を得たいっていう。ということになったら、これも連動してるんですよ。理想の客層っていうのが、ある人にとっては、その理想の技っていうのも定まってくるというね。そういう対応関係になっていくから。この人は、だから、理想の技というのをね、店舗運営の技というものをもう伝授していってもいいとは思うんです。資格がどうのっていうか、自分で作ってもいいと思いますし。だから、教育においてね、ある程度まで権威に従って教育を受けるっていうのは大事です。人間がもう、だからそれはどこに繋がってるかというと、科学と宗教の対立とかいうことでもなくってね、 人間が生きる上での三原則です。この三原則に沿って、やはりその、なんだ、学校も構成されていますから、まずそこと向き合ってみてね、それで己の立ち位置が分かってきたら、そこを深めていったらですね、いいんです。人間それぞれの立ち位置があって、それぞれの深みがあるんです。でもね、もちろんそれを極められる人は上位 10% かもしれないから、それ以外の人はそこのもとで働くということです。やっぱりこの労働者保護っていうのは大事なんです。労働者保護っていうのは、あるからみんなが安心して生きていけるなっていう。だからこれは無償内で繋がってくる。だから労働者であっても、ぶら下がりの労働者であっても、何不自由なく生きていけるようなんです。そんな社会の分厚い仕組みを作ろうというあり方をかな、それを支えるやり方があったらいいですよ。で、みんながそれを自覚したら感謝も生まれてくると思うんですよ。それがだから無償の愛というものの重みですよね。これを実感できれば、支える側になっていけるんですよね、人類もね。いろんなことも、構図も見えてきます。結婚がだから大きな役割を果たすっていうのもそこですね。だから、その宗教的にはだから結婚しないという方がピュアでいいんですけれども。ただ物事を成り立たすにはこの無償の愛というのを提供する側になるっていうのは大事なことなんです。だからそうですね、その宗教的な悟りっていうものは、だからどちらかというとそれをサポートする、実業サポートするような存在になっているんですね、今は。その修行といったように。修行といったって、その、みんな己の性が持っていくというわけ。まあ、宗教っていうのは、ある意味、どの宗教も三大宗教もそうですけど、一つのベクトルをやっぱり追求していくところが大きいわけです。一つのベクトルを追求するってことと、結婚とか愛になかったってことなんだけど、その、大枠を捉えるってことです。大枠を捉えるっていうことで、やっぱりできることの範囲が広がっていきますから、まあ、物理と化学というか、まあ、化学はこの大枠を捉えて、物理ってね、一つのベクトルを追求していくんです。まあ、化学というのは、だから本当、大人になってからね、私はできるようになってきますけどね、子供の時はね、本当だから一つの原理っていうものが、まあ、化学ってやっぱ結構構造的なのでね、いろんな原理があって、何箇所か支えがあるから化学になるっていう、この結構ね、大人になってからの境地かなっていうのがあるんですよ。本当ね、大人によって支えられてきたんだなっていう。で、この今、時代の切れ目ですよね。大人によって支えられてきて、これをその次の世代にね、やっぱりこの無償の愛というものを感じることです。この重みを感じることですね。無償の愛がもし本当に無償だったらね、誰でも提供できるんだけど、重みがありますよ。重みがあってね、その、やっぱ費用対効果がプラスとかですね、いろんな過程がある。もろもろを調整することによって、その無償の愛を提供することができる。普段の努力っていうものを感じられたら、まあ大人になれるか。その中でやっぱこう、家の構造の中でその引き裂かれていく人がいるから、それがね、やっぱり懸念されるよなっていうのはあるんですよ。 この無償の愛から取り残された人々っていうのは本当残念ですね。本当残念ですけど、彼らがやっぱりそう、この社会の苦情とか、この時代の切れ目につこう募らせていく人々というのが符合してきますね。にしてもその持たざる者っていうものが、この持たざる者、その、どうしてもその、引きずり下ろしていくというのは本当、だから与えるんですけどね、その無償の愛というものの重みを感じてもらいたい。無償の愛だけではなくて、それを支えている重みというものも、一緒にその感じてもらうことによって、みんなでいつかはこの支える側になろうという。で、その何かをその投資をすると言ってもね、その短期的に儲かるからとか、なんだろう、影響力が勝ち得られそうだとか、そういう目先のことではなくて、それがだから無償の愛の重みなんだよと。誰かが、それを、うん、支えてほしいよね。うん。まあ、そうですね、まあ。愛だなんてビジネスで言う人は信用ができないなんていう言葉もあったりして、まあ確かにね、まあ、数字を守るという意味ではそう言いたくもなるんですけど、ただね、成功しているビジネスもお仕事もね、そこを持ってますね、すべて。それを持っていない会社っていうのがやっぱり天気に倒れますね。その無償の愛ですね。もうほんと無償なんですよね。自動車作りにしてもそうです。もうほんと最善を尽くしてですね。そしてまあ、とにかくメンテナンスもすると。万全を尽くすというのは、そういう無償の愛の心がないと。自動車を作るのは例えば当たり前である。いかにそれを完璧にしていくかという、もうそういう境地ですね。ラーメンもそうですね。とにかく最善を尽くしきってですね。それでようやく土俵に立てるというものですよ。なかなかハードルが高いですね、やっぱり。まあ、教育という意味においてもね、いろんな先生が、やっぱり無償で提供してくれるものですね。何にしても。本当のご縁っていうのは無償のものが多くてですね。お金で、一時的に入場券を買うっていうのはですね。一時的なものなんですよね。結局、己が何を提供できるかっていうことが前提になってくる。だから甘いようで本当に辛い話ですよね。だから結婚もそうですよね。ずっとその家庭を支えていくっていうのが、だから結婚前提にっていう言い方になるんですけど。そういうその重い愛を、愛の重さをね、背負っていけますから。だからなんだろう、愛のことを言う人がビジネスで信用できないという人たち。そこ知らないんじゃないのかなと思うんですね。その愛が重いっていうことですよ。お金で買えるようなもののことばっかりを考えてるんじゃないですかね。そういう愛という名前が、ね。だとしたら確かに信用できないんです。なぜ元来すごい重いんですか。一生分の重さがありますか。その人生涯の重みがある。まあ仕事って言ってもだからそのシリアルアントレプレイヤーって言って次から次へとね、乗り換えていくんだったら分からないのかもしれないでしょうけど。ただね、そんなお金ばっかり追っかけていくことよりもそこですよね。生涯かけてね、背負っていくものって言うんですよ。ここにまあ人生の奥深さがあるんです。それがね、無償の愛、そして愛の重みですね。 コンサルティングというのもそこを理解しているかどうかっていうね。だから、ほいほい乗り換えを進めるというのは何の答えにもなっていない。やっぱりその人の軸を外しちゃいけない。層を外しちゃいけない。否定してはいけないという本当のところはそこだったりします。この人の背負っているものっていうのは、を無視しているところですね、それは。だから、まあ、子供が育つにはですね、本当それは無償の愛であって乗り換えることがないという、それ大前提として必要なんですね。安全な家庭を作っていく。多くの選択肢は、例えば提供する側は多くの選択肢を提供できる。受け取る側の方なんですよ。プロでも一緒ですよ。その自分たちにとってはそうです。一生涯かけて背負っていく重みですね。それが愛ですか。それをだからすごく刹那的なものとしてね、喧伝されがちだったんで。で、まあ、この度の債務上限問題、ね、この、まあ、結局その双方はすごい食い違いがあるんですけれども、やっぱりアメリカというものがですね、背負っているわけですね。世界にあった、右と左、生産と消費のその接点をつないでいる場所になった。それはですね、そのフランス革命の時にですね、ダンシャン・レジュールがそれを担っていたけれども、それが崩壊したから代わりにアメリカが担うようになったということになります。このだから妥結ができないと本当にもう恐ろしいほどの貧困がやってきます。そしてね、やっぱり人々の間でも対立が表面化するわけです。戦時中の人々の寛容さを理解できないというですけど、それはだから生産と消費がそのつながれなくなった圧倒的な貧困をご存知かというところですね。だからその事態を絶対回避しなきゃいけない。この隙間ですよね、器をなしていないその隙間のひび割れたところにこうコーキングを塗るって、隙間剤を塗るのは確かに大切ですけれどもね、その隙間が割れているところにどんどんどんどん流し込んでる。たまりませんよね。これがですね、幸福ではないってことですね。なんでこの成熟しきった後にそうなるのかっていうのは、いろいろ考えられますけど、そのエネルギーが一時的に溢れてしまっているから、もうこれで十分だって思うのがあるんですね。それでも働かなくていいやとか、いうふうに思いがちなんですけれども、この生涯かけて、この愛を注ぎ込んでいけるということが、まあ、無償の愛なんだなって思うんです。この、まあ、生涯をかけてと、注ぎ込んでいける対象というのは、やっぱり、きちんとした器であると、幸福になっていけるんですけれども、この素朴さっていうのが、なかなかね、気づかないという。こと立派な人っていうのは、に言われたい人っていうのは、裂け目ですよね。裂け目、谷間というところにですね、注ぎ込もうとするんです。でも、いくら注いでもたまらないんですね。なぜかというと、器のようにこう、閉じていないから、裂け目から漏れ出していくんですね、際限なくて。そうやって漏れ出していくので、徒労に終わってしまうという。で、やっぱり器のように閉ざしている、管のように閉ざしているっていうことが大切なんですね。何か一生涯注ぎ込んでいく対象としてです。で、まあ、国家が大義を掲げてですね、衝突し合うときね、その悲しいかな、その裂け目のところですね。その裂け目の中にですね、その貴重なエネルギーを投じてしまいがちなんですね。貴重な命をね。これを何としてもね、抑止するにはですね、 本当、基本に立ち返る人がありますね。本当、幸せになるためには、やっぱり器や管を見つけてですね、そこにですね、精進するっていうことです。こう、一生涯注ぎ込んでいけるようなね、生涯をかけた愛を注いでいけるということですよ。多くのことを知っていることは大切ですけどね、この、実際注ぎ込んでいくってことですね、この愛をね。愛っていうのは、まあ、エネルギー、活力と考えてください。それを一定のところに注ぎ込み続けることによって蓄積が生まれてですね、幸せになっていくことができるわけです。これも本当鉄則ですね。生涯をかけて注ぎ込めるというところです。だから、それは人それぞれってことです。できるようになることっていうのは人それぞれ。それでいいんですよね。社会はみんな分業していて。でもその悲しいかな、経済的にまあ焼け出された人が増えてくるとですね、その生産と消費が妥結しないですっていう事態にまで至るとですね、物が回らないですよね。そしたらうまくいかない人の方が増えるので、そういう人の共感を集めた政党が生まれてしまうとですね、叫まを見ろと、叫みを見たらもっと不幸だよとあんたらに。そう言ってその、優越感を得させようとするね。そういうことになっていくわけですけどね。全くもってね、おかしいです。本当ね、幸せってもっとささやかなもんだっていうことです。やっぱ裂け目は埋めるべきなんです、やっぱ。裂け目を切り開いてもいいことはないんですよ。全然。ことに我々はもう、だから世界中で繋がる技術を持っているのに、今更裂け目を開いた。それはもう無限の谷底になってしまう。もう裂け目は埋めるということです。そしてまあ、できるだけ大きな器をみんなで共有してですね、みんなで幸せになっていこうということになんです。でも世の中ね、本当ますます空き家が見つかったりして、そのギャップが広がっている。まあ考えられる方法としてはもう、だから、やっぱりそうですね、もう債務ですね。まあ幻滅というかね。もう、避け切ってしまったら裂け目はもう放棄するってことかな。人の命を大切にしてる。人の命を大切にして、もう避け切ってしまったものに目を向けないということですかね。人を救い出してからです。人を救うということに関しては、やっぱ裂け目の中にいくら力を注いでも難しいと思う。この裂け目が直せるものなのかどうか。国家間の関係を本当直さないでね。この、まあ、米国債務上限問題もそうですね。この裂け目というものでした、また。ただ、同じ国家の中、その、債務上限をかけずしなければ、デフォルトが起こってしまうので、みんなもう、否応なく可決をさせる方向に行くとは思うんですけれども、ただ、そこに見えたのは、やっぱり、二大政党のやっぱり裂け目ですね。右派左派の裂け目。生産と消費が乖離していると。まあ、このギャップっていうものを、いかに埋めていくのか。これはもう本当地道です。地道に行く方がありません。なので、やっぱり、基本的なことを振り返りながら埋めていくということです。ありがとうございます。いろいろと大変ですけれども、みんなで共に生き抜いていきましょう。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。